こんにちは。原稿家 .fm はあんな話やこんな話をキリンと伊達の二人でゆるく話しながら言語化を試みるポッドキャストです。というわけで今回は正しさの暴力について言語化したいとキリンが申し上げておりました。かっか。正しさの暴力。
ちょっと、あれだね。なんだろうな、過激な言葉だよね。
ジャスティス・バイオレンス。まあ、キリンがなぜこんな話をしたかったのかっていうと、
そうだ
ね、まあ、なんかね、うん、そうだよね、なんかね、ちゃんと背景を言うとですね、まあ、なんかあんまり明確になんか困ってるとか悩んでるとかっていうわけではぶっちゃけないんだが、なんか最近というか、まあ、ここ、一年半くらいずっと僕はセキュリティの仕事をしているんですけれども、まあ、なんかいろいろあからさまにやばいものを潰し込んで、なんかひたすら消化作業して、だんだん、なんでしょうね、火が消えた荒れ地を耕して、セキュリティ的に正しい土壌にひたすらしていくみたいなフェーズに移ってきてる感があって、で、そうなった時に、まあ、今持ってる知識だとなかなか間に合わないので、いろんなガイドラインを読んだり、まあ、ベストプラクティスを学んだりしながら、なんとか日々アクションをひねり出してるわけなんですけども、なんかね、最近、いや、告白します。おととい、昨日、おととい、なんかふと思ったのが、なんか、開発、まあ、同じチームメンバーとか職場の人が、まあ、こういう方針でこのシステム組もうと思います、みたいなこと言ってて、で、それ見に行ったら、ちょっと、まあ、その土壌を鳴らす、なんかベストな土壌を作るという観点においては、突っ込みどころがある、仕様になってたんで、ちょっとこれ話せますかって言って話をして、この辺とこの辺穴になってるんで、できれば塞いでほしいです、みたいな話をして、で、まあ、どうやったら塞ぎつつ、まあ、やりたいことを極力妨害せずに実現、コスパよく実現できるかみたいな話をしてたんですけど、まあ、なんかその過程でちょっと思ったのは、なんかすごい自分自身がセキュリティ的に安全という正しさを振りかざしてる感覚をなんか感じてしまって、なんか理由はあんまわかんないんですけど、やっぱなんか業務時間中ずっと何が正しいかを考え続けてるがゆえに、まあそれが自分なんか正解だという無意識化の意識みたいなのがあって、それをなんか悪い形でチームメンバーとか他チームとかに振りかざしてしまってないかっていうのが不安になったし、意識しないとなんか、なんだろう、2FA 設定しろおじさん、わかんない、なんかいい言葉が思い浮かばないけど、そういうのになってしまうなーみたいなのをちょっと思ったっていうのが文脈でございます。はい、
まあね、まあなんとなく言いたいことは分かったというか、そうね、いや正しさが、いや正しいこと言えることはとても偉いことだと思うんですけど、まあそれがなんだろうな、90% ぐらい正しいことを言うことと、95%、98%、100% 言うことによる、なんだろうな、それってそこまでやる必要あんのっていうところと、あとその対応コストが割に合うかっていうコスパの話の天秤にかけるべき話かなとは思いつつも、でもなんだろうな、セキュリティホールっていうのはそういう怠慢から生まれるところもあるんじゃあるからね。
なんか、そうなんすよ。難しい。なんか開発と違って結構難しいなって思うのは、いやまあ開発はもっと、まあ抽象度が高いからあれだけど、なんかまあ、こういう風にした方が、まあ、いつかの回で話したんで、あえてこの言葉使いますけど、綺麗なコード、保守性高いコードになりますっていうところで、まあ今言った変数を考慮して、今はまあちょっとダーティーだけをこっち行きましょうみたいになった時に、なんか受ける痛みって、まあ不確実性もあるっちゃあるけど、一発最上につながる道ではないというか、大半は、なんか、 ソフトウェアが破壊されるとか、事業上うまくいかなくなるとかっていうのはないんだけど、セキュリティは気をつけないと、たまになんか良かれと思った穴が、なんか、穴が、まあよくなんか、なんかチェーンするみたいな言い方とかありますけど、連鎖してって一発対処につながり得るみたいなことが気をつけないとあるから、なんかそれが、いやー、気を使うなっていうのは、ちょっと思ったりはするって感じかな。まあだからといって、全部何でもかんでも正しくしようっていうのは すべきではないし、コストの問題も今言ってくれたようにあるから、なんか、そうね。僕がセキュリティエンジニアとして未熟ですって話なのかもしれない。天秤がなかなかね、なんか、うまくいってんのかなっていうのが、あんま客観的に自分で見れてないなと思ってるって感じなのかな。
まあ難しいな。僕はそこの専門では正直ないので、セキュリティエンジニアと呼ばれる方々が何を基準に判断してるのか正直わからないところは、あるんだけどね。まあでも正しい、何をもって自分の言ってることを正しいというっていう、そういうレベルじゃないもんね、もうね。正しいっちゃ正しいみたいな感じなんだよね、きっとね。
そうね。でもなんか、そうね。いや、でも正しいのかな。なんか、いやー、難しいな。なんか自分が未熟な気もしてきたな。
まあその謙虚さはね、なんだろうな、持ってた方がいいこともあるし。まあなんだろうな。多分正しさの暴力っていうからには、その暴力を、暴力を振るってるわけではないんだが、暴力的に押し付けてしまってるところに何かこう後ろめたさを感じる何かがあるんでしょうね。
そうね。というか、暴力になってしまってないかが怖いって感じかな。だし、まあ、なんか、いやー、難しいよな。なんかセキュリティ以外でもある気もしてきたな。なんか、いやー、すごい言葉を選んで言うんですけど、なんか多分セキュリティっていう切り口でやっちゃうと、そのセキュリティの一般論としてどうかって話をしなきゃいけなくなって、なんか、なかなか掘り下げづらい気がしたんで、なんか僕の中で似た感覚で開発の話でも当てはまるなっていうのがあったんで、すごい言葉に気をつけながら、開発の話にスッとスライドするんですけど、いやー、なんだろうな。例えば、開発チームが複数あって、自分の開発チームがあって、他の開発チームがあって、で、他の開発チームが何かの理由で、自分の開発チームが見てるコンポーネントに対して、必要な変更ですって言って、プルリクエストを送ってきたとするじゃないですか。で、そのプルリクエストのコードの量が、まあ、それなりに多くて、かつ、まあ、自分のチームとか、自分が思う、まあ、あえて、この言葉使っちゃいますけど、正しさから結構乖離してるみたいなとこがあったときに、まあ、お互いコミュニケーションを取ることってあると思うんですね。まあ、いろんな方法あって、これはこうだからこうしてほしいとか、まあ、うちのチームではこういうスタイルとか、こういう直してほしいみたいな。で、そこで、いや、こういう理由があるねとか、いや、こうでしょみたいなので、まあ、なんか、対立するみたいなことがあったときに、やっぱ開発者は例えづらい気もしてきたけど、喋り出しちゃったんで、走ると。なんか、そこで自分の正しさを、なんか、なんだろうな、一方的に、いや、なんだろう、暴力っていうか、いや、なんというか、反論の余地がないというか、いや、こうですみたいに言い切ってしまった感覚を相手に与えないように、まあ、コミュニケーションしたり、二つなのかな、なんかそう、その自分が主張するものが、必要以上に正しさを求めてすぎてる、追い求めすぎた意思決定になってないかっていうのが一つと、あともう一つは、まあ、コミュニケーションの取り方が、なんか暴力的じゃないけど、こっちが正しい、あなたは間違ってる、だからこうしてください、みたいになってしまってないかみたいな、まあ、二つの経路がある気がしてて、まあ、それになっちゃってないかっていう話も、なんか僕はセキュリティの方で感じたやつとは近いっちゃ近い気がしてるが、喋りながら なんか違うかもっていう気持ちにもなってきたんですけど、伊達氏的にはどうですか？バラバラに散らかして状態で
本当にお悩み相談室みたいな
結局悩んでるかいみたいになっちゃったけど、いや、なんだろうな、なんか、
いや、なんか今の話をシンプルに聞いて感じたのは、いや、なんか議論を客観的に進めてればいいんじゃねと思ってて、要はその正しさって言うけど、ご承知の通りいろんな尺度があるんだけど、まあ、大体主観的なものだったりするじゃないですか。なんとなく科学的に自分はこっちが好みとかさ、まあ、でもそうじゃなくて、セキュリティの場合はさ、結構簡単っていうとあれか、簡単ではないけど、国際標準がまあしっかりあったりとか、
そうね、
するレイヤーの中で、まあ、ある種なんだろうな、法律振りかざすに近いところあるじゃないですか。
確かに、そうかも。そうね。
まあ、法律よりよっぽどね、堅牢だし、日々進化してるものだとは思いますが、まあ、なんていうか、そういう根拠が示しやすいというか、それに基づいて、なんだろうな、淡々とリファレンスを引いてあげるというか、エビデンスを示すというか、そういうことをやっていけば別にいいんじゃないかなと思うけどね。
なるほどね。なんか、イラッとしない、それされたら。そんなことない。僕はやる側だから。
それはコミュニケーションの仕方の話や、なんかこう、いやらしく、お前こんなのも知らねえのみたいなさ、コミュニケーションしたらもう最近はそれもう全部ハラスメント扱いになっちゃうぐらい、なんだろうな、高圧的な態度を取るみたいな感じでさ、なっちゃいますけどね。
なんか、なんだろうな。僕が裸で危惧してるのは、いや、そのルールブック出されたらもう何も言えずにやるしかないじゃんみたいに。まあでもやるしかないよねってものだけちゃんと言われすぎて渡せばいいって話はあるのかな。
そうだね。
なんか、そうね。
まあでも、どうなんだろうね。その、じゃあ実際、じゃあルールがあります。だけど、その、組織のサイズ的に、そこで懸念されてるような問題は起こり得ないみたいなものってあるじゃないですか。
そうね。
なんかそういうのを、そういうのでこう対抗されてきたときにさ、なんて打ち返すんだろう。
いやー、ケースバイケースと言いたいけど、身も蓋もないので。まあなんか、ちょっと思ったのは、多分僕がきちんと考えて、きちんとなんか、なぜ必要なのかを考えて、引いてきたリファレンスなり、作ったガイドラインなりを提示してフィードバックをしてるんであれば、多分、なんていうか、打ち返せると思うというか、まあ多分なんかその人が言ってることも基本的には、まあ同じ職場の、今の職場であれば、わけわかんないこと言ってくる人はいないんで、絶対に理解できるはずで、まあ理解した上で、ただまあなんかその僕から見えてる目線というか、セキュリティチームから見えてる目線はこういうものがあって、こういうリスクがあって、こういうふうに対処したいと考えてるんで、こうしてほしいみたいな会話ができそうかなと思って、で、今の問いで一つちょっと気づいたのは、なんか仕事をしていく中で、わかんない。同僚にめっちゃ怒られる気もするけど。まあ、まあ無自覚な部分もあるんで、ですけど、あるかもしれないんですけど、その、考えたつもりに、きちんと考えて、自分の中で咀嚼した上でアウトプットできてるリファレンスやルールと、そうじゃないものがもしかしたらあるのかなと思ってて、なんかそれを、おととい、昨日は、なんか若干、議論の手札として出しちゃって、で、そこで無意識化で、なんていうか、僕自身がめちゃくちゃな、理解できてるわけじゃないけど、まあ一般的なセキュリティプラクティスとしては、まあそうだよね、みたいなものを引っ張り出しちゃって、で、なんか自分の中で矛盾が起きて、暴力を振るってる感覚に陥ったのではという、気持ちに今、なりました。なんで、今回は、僕の懺悔会僕の相談会から懺悔会になりつつあるんですけど、そうな気がしました。そうね。 なんじゃ、なんかそんな気がするな。
まあなんか結論にたどり着いちゃったけど、
うん、
まあなんか建設的に議論しましょうねっていう話と、なんだろうな、客観的な、うん、あのね、リファレンスを引いてやるっていうのと、言ったことに責任を持つとか、そういうことかな。
そうね。
けど、まあ、別にそんなの、なんか日常そこら中で起きてるし、そんな気にすることないと思うけどね。
なるほどね。
そんな些細な話を気にしてたら、なんかこう、疲れちゃうなっていうのがあって、あ、そうそう、うんうん、それでその正しさの暴力っていう話を聞いた瞬間に、うんうん、その正しいことを言い続けるのも疲れんだよなっていう話をしようと思ったんですよ。
あ、その心は正し
い。っていうのはね、うん、あの、なんていうか、プロダクトのことを思って正しいことを言うじゃないですか。正しい、ここで言う正しいっていうのは、なんていうか、プロダクトを作っていくにあたって、あの、仕様を作っていくとき、まあ、例えば、API はこう叩きましょうねとか、デザインは、あの、このルールに習ってこうやって作りましょうねとか、まあいろいろこう習うべきものっていうのはまあ存在するわけで、まあ話はだからセキュリティのさっきの話と一緒だと思ってるんだけども、あの、それを何かしらの、なんだろうな、誰かの専門じゃない人が、その正しさを犯そうとしたときに、やっぱその我々専門家は、いや、それは間違っているので、正しいのはこっちっていうのを、やっぱある程度言わなきゃいけない領域ってあると思うんですよ。
うん。
例えば俺だったらその iOS とかその Apple の、プラットフォームに関しては、やっぱある程度言ってることに、あの、信憑性がないと、専門家とはやっぱり名乗りにくいところはあるし、あの、まあ、ね、なんか、開発がある程度できる人っていう、あの、位置づけをされている以上は、やっぱり開発はこうした方がいいですよってことはやっぱり言えた方が良くて、うん、まあそれが、あの、なんだろうな、そこと信憑性が持たれてない人は、やっぱり裏付けをちゃんとして、いっぱいこうリファレンスを引いてこなきゃいけないんだけども、
うん、
ある程度その、まあそういうのは、まああるんだろうなともいう思わせながら話すことも、まあ多分できるので、あの、なんというか、なんだっけ、何を言おうとしたんだっけ、うん、あ、そう、だから、そう、疲れる話なんだよね。あの、だから、信憑性を持たせるってことは、まあ、できるんだけども、うん、じゃあ、その、正しくないことをしようとしているところに、いちいちこう、出向っていって、うん、それは正しくない、こうだ、これが正しいっていうことって、すごくエネルギーがいるんですよ。
うんうんうん。いやー、もう、激しく同意ですね、うん。
なんでエネルギーがいるかっていうと、あの、なんていうか、ただ正しい、正しくないっていうだけじゃダメで、うん、やっぱりある程度その、まあ、信頼はあるにせよ、まあ、この人が言うんだから間違いないっていうのも、ある程度あるにしても、うん、やっぱりその、何がそうさせているのかっていうのは、その伝えた人からまた別の人にこう伝播するときに、あの、伝わるのはそのリファレンスの方だったりするので、
うんうんうん、
リファレンスというか、そのリファレンスも含めた、その、なぜ正しいのかっていうロジックの話だったりするじゃないですか。
うんうんうん、
だから、そうやって説明可能な状態で、なぜ正しくないのかっていうことを言わなきゃいけなくて、
うん、
あの、それを繰り返しやると、なんだろうな、まどろっこしくなっちゃうんだよね。なんでこんなこといちいち言わなきゃいけないんだろうっていう気持ちになることも正直ある。
なるほどね。いやー、いやー、ここ4ヶ月ぐらいで一番同意しております。
いや、でもそれでもやっぱりそれを言うのが一種の仕事みたいなところはあるのでね、別にあの、なんだろうな、同業者に対して、同業のエンジニアに対して、うん、あの、なんだろうな、言うのは結構楽で、だって言えば分かってくれるから、バックグラウンドが一緒だからやっぱりそこは、話が通りやすいし、あの、うん、同じ土俵なのでディスカッションもしやすい。あるんだけど、うん、その、エンジニアじゃない業種の人たちとディスカッションするときに、乗ってる土俵が違うので、うん、あの、対等にこう、あの、殴り合えないっていうとちょっとあれなんだけど、
うん、
あの、なんだろうな、同じ言語でプロレスできないんだよね。
うんうんうん。いや、でも、わかるよ。 なんか、その同じ言語でプロレスできないパターン、多分いくつかある気がしてて、だからセキュリティも、今の職場の人は別にそんなことないですけど、多分世間的なあるあるとしては、ちょこちょこきな臭いとこ見つけて、ポポポって言って、これダメなんで直してくださいみたいに言って、で、多分、さっき伊達氏が言ってきてくれたことと同じと、繰り返しがあるんだけど、なんかそれは多分開発者同士なのに、なんかプロレスできないことがあって、なぜかっていうと、プロダクトを早く出したい、開発チームと、セキュリティレベルを上げたいセキュリティチームみたいな、なんか利害がうまく噛み合ってないというか、なんか本質的には同じはずなんだけど、なんかお互いの認識が噛み合ってないみたいなパターンがあったり、まあ職種が違うみたいなのも、今井が言ってくれたパターンもそうだし、だそういうパターンはなんかいくつかありそうな気がするなっていうのは、今思ったなし、いや
そうなんだよね。だからやっぱ正しいことを正しいって言わなきゃいけないんだけど、まあどうやったらこう、なんだろうな、長い目で見て、通しやすいかみたいなところかな、う
ん、開発は難しいな。なんか直近働いてて考えてるのはやっぱまあでもいやコンテキストは違いすぎるかな。なんか伊達氏みたいな、まあなんかその技術顧問とかのコンテキストがまあ経験としては多そうだなと思っているんだが、まあでもそのパターンでもいけるっちゃいけるのかな。なんか僕とかは、今の仕事とかでそれをどう解決しようかなと思ってるかで言うと、なんかシンプルにいちいち言いに行くのってスケールしないし疲れるじゃないですか。から、まあ言わずとも、まあ、このレール乗っとけば大丈夫ですみたいなのを、まあなんかどこまできちんと整備しきれるかが勝負だなっていう気はしてて、まあ仕組みもそうだし、まあ理想論としては開発文化作りとかにも踏み込めたらまあ超インパクトでかいよねみたいな気持ちではいるけど、まあ一方でその開発文脈とかだとまたなんかいやー開発どうすんのがいいんだろう難しいな。違う職種ね。
まあまあそれも俺の中ではもう違う職種かなって思うけどね。なんだろうエンジニアって振るとまあ一緒なんだけど、でもやってること全然なんか文化が違うじゃないですか。
う
ん、
まあそうね。
まあだしそれは別になんかどっちかでいなきゃいけないってわけじゃないから、
うん
う
ん、
もう当然チームの持っているKPI も違うだろうし、お互いそれを目指してやるっていうところで、仕事はちゃんとしてるわけだから、あとは、だからそこの、なんだろうな、お互いの話を聞くことに対する、インセンティブがあればいいんだよね。だからそういう組織設計の話な感じもした。要は、新規開発をこうゴリゴリ進めるチームは、新規開発を作った方がいいに決まっているので、なんていうか、そこに、そこの目標を阻害するような入り方で、セキュリティが入ってきちゃうと、それは、ちょっと今それいいからって話になっちゃうけど、だからあれだよね。このまま、この問題を放置しておくと、こういうデメリットがありますっていうのを、その、チームに寄り添った形で提示できると、受け入れやすいのかもしれないね。例えば、その、クラッシュレートが、クラッシュフリーレートが下がってしまいますとか、まあでもそれくらいだったら、まあ直せばいいって話かもしれないけど、もしかしたら、ユーザーの大事なデータが流出する可能性がありますって、もう絶対に防がなきゃいけないじゃん、そんなのだって。まあ、みたいなところを、そのチームに対して言うのと、チームの、そのチームに対して、何かしらの意思決定をしている、ちょっと偉い人に対して、インプットを入れるみたいなことをするかな。
なるほどね。ちなみに伊達氏的にはその今言ったのが疲れちゃう問題に対する。
ああ、それはそれはどっちかっていうとなんかさっきのセキュリティの話に対する職種会の話なんだけど、ね、まあでも今言ったようなことをこう。常日頃やってるともうさすがに面倒くさいわけですよ。この話は、じゃあ誰にこの順番でどう言うかみたいなことをさ、ある種設計しなきゃいけなくて。
そうね、うん。
そう。なんで、やっぱりいきなりね、人に、いきなり人が飛んでくると、やっぱびっくりするんですよ。
うん、 うん、うん。
なんだろうな、想像もしてないことが発生したりすると、やっぱびっくりして、拒絶反応を起こすので、
うんうん
う
ん
う
ん、
そこをいかにこう、ね、そういうことじゃないっていうふうに、
うんうんうん、
ハレーションが起きないように、やるのかっていうのが、結構重要で、わざとハレーションを起こすことも当然あるんだけど、意図的にね、ちょっと、物事を大きくしたいときにわざとやったりすることはあるんだけど、まあ通常はそうじゃないので、どうやって、穏便にエスカレーションしてもらえるかっていうことを考えたりしてると、やっぱ疲れてくる。
なるほどね。伊達氏、仕事できる前やな、なんか。
そんなことないよ。
いや、その俯瞰した立ち回りをできるのはやっぱ貴重だったなと思うわ。なるほどね。確かに。いや、確かにって感じ、確かにしか言えないっすわ。確かにな。飛んできたら嫌だもんね。
そう。
それがセキュリティチームとか言われたら、なんかしました
そうそう。やっぱ悪いことしたっていうネガティブな反応になっちゃうからね。俺だって嫌だよ。そんないきなりセキュリティチームから。お前らのアプリはここがクソだみたいなこと言われたら。はあ、何様だよっていうふうにやっぱりなっちゃうので。まあそうじゃないっていうね。
もし iOS エンジニアに転生して、これから頑張るぞって時に伊達氏が、ちょっと杉浦さんいいですかって、ここのコードなんですけどって言われたら。あ、もう終わったってな。
そうなんだよね。
なるほどね。あ、
だからなんか。
いや、人間だからな、うん。
まあそういうのもあって、例えば、あれだね、うん。いや、俺はすごく雑だからここ反省してるんだけど、プルリクエストのデビューとか、うんうんうん、最近入ってきてくれたメンバーとか見てると、ものすごく丁寧に書いてくれてて、ちょっと過剰なんじゃねえのって思うこともあるくらい、うんうん、でも、まあ過剰なくらいの方がちょうどいいんだけど、まあ、すごく丁寧に書いてくれて、なんだろうな。コードをもう見るんだけど、まあ大体説明見てれば大体何してるかわかるし、うん、まあとりあえずここを押さえときゃいいんやなっていう感じで、あんまりこう指摘することなく通っていくんですが、私のプロリクはこうあんまりディスクリプション書かない人なので、違うな。ディスクリプションは、こう、ミニマムにして、コードの主要なところに、コメントを残していく感じですかね。
ああ、なるほど、ね。
これはこういう意図でやってますみたいな。
はいはいはい。それ、その話して、俺結構そのスタイル好きなんだよね。たまにやる、なんか。常にはやんないけど。いやその話してーなそのスタイル、なんだろうね。なんか、俺、なんか、あんま明確な基準自分の中でなかったけど、それをやるときとやんないときと。なんか、コード読んだら早いっすみたいなことがあるから書くのかな。
なんだろうな、その、まあ多分どうせここでなんか指摘来るんやろうなみたいな感ところは、すごくまあ主観的な話なんだけど、うんうんうん、まあそういうのはあってですね。
確かに。
うんうん、そこにとりあえず、何かあるだけで読んでる方はちょっと安心するっていうか、やっぱ方向にするよね、
うん
うん、みたいな共感が得られるっていう感じかな。
うん
うん、で、それを先回りして押さえとくというか、
うんうん、
まあそうじゃないところで飛んできたら、ああ、それはねって、まあ、進めに行くんですけど、もちろん。
ね、いやー、おもろいな。
まあ、でも、うん、そういう、なんだろうな、コミュニケーションで、こう、ハレーションが起きないように、こう、いっぱい、説明をしてくれるというのは、やっぱり、一緒に働いてて気持ちがいいことなので、これを聞いている皆さんもぜひそういうスタンスでよろしくお願いします。私はちょっとなんだろうな、宗派が違うかもしれないですね。
まあでも、大事なのは情報量って言うとダメなのかな。まあ、個人的には情報量が別に一緒なら全然問題ない気がするけどな。
まあどうだろうな、相手がこう読み取ってくれてる可能性もなきにしもあらずなので何とも言えんな、そこはな。
いやー、コミュニケーション話に踏み込むと変数一気に増えるからまあ
ちょっといやでもなんていうか今日の話はそこに尽きるような気はしたけどね。
まあ確かにね、
うん、その自分が正しいってことをこう相手の鼻にかけないようにこう、うん、なんだろうな、
うん、
ちゃんと必要十分にちゃんと伝えるっていうところ、
うんうんうん、あとはなんか 僕の懺悔以降のパートというか、パートではないけど、話を一通り話聞いたり、まとめてもらったりして思ったのは、なんか、まあ、自分が正しいことを言ってると自覚した上でコミュニケーションスタイルを決めるとかも、まあ、時に立場的には必要なのかなって気持ちにもちょっとなったりはしました。
そうだね、立場による違いはあるね。
なんか、そうだよな。少し脇道それかもしれないですけど、この前嫁に言われてなるほどなって思ったことがあるんですけど、嫁がこんなツイートを見たみたいな話をしてて、その飲み会行ってきていいみたいな許可求めるのやめろみたいなツイートがあったらしくて、なんかその飲み会行ってきていいって言われたらいいよって言うしかないじゃんみたいな、でダメだよって言ったら断った罪悪感をこっちに持たせるんだから申し訳ないけど飲み会行ってくるって言えみたいなことをツイートで言ってて、まあそれはなぜ嫁が僕に言ってきたのかは、まあ、いや僕別に飲み会行ってないです、飲み会行ってないんですけど、
そういう自己そういう言い方をしてるんですか、やっぱりちょっと飲んできていいみたいない
やなんか僕の場合はまあたまに仕事で東京出張があるんで、その時に帰りの時間ちょっと遅くして東京で行きたいとこ行ってきていいかみたいなで、いいって聞き方をするけど、その、なんかまあ、思ったのは、相手に選択を委ねるように見えて、なんかもう、こうするしかないみたいな、状態でコミュニケーションしてるっていうのが、まあ確かにっていうのあって、なんか、責任のところも、まあ、ちょっと、ジャンルは違うが、まあ、マインドとしては同じマインドで、まあ、似たマインドかな、同じじゃないけど、まあまあ、なんか、いいって言うしかないじゃないですか、ないじゃないですか、みたいな感じに、まあ、まあ、思わずに済むんだったら、そういう形で、な必要な情報とか背景とか、一番最初の切り込み方とかは、丁寧にやるべきだな、と思ったって感じですね。セキュリティに例えると、ちょっと、確かに性格悪いかもな。ここ脆弱性あるんで直していいですかって。いいって言うしかないじゃんみたいな。なんでわざわざ聞いてくんだよみたいな思っちゃうよな。
まあそこもなんかどこまでやるかって話だけど、うん、相手にノーと言わせないコミュニケーションを取らなきゃいけない場面もあるんだよな。
まあ、そうね。その辺は皆さんの同僚との関まあまあ場合によるか。
あとなんだろうな、そのどこまで自分に責任が持てるかっていう感じかな。
まあ確かにね。いやー夢は思うけど、やっぱ人間と仕事してるな。いやー、よく社会人やれてるな自分。みんなっていうか、自分をちょっと褒めてあげたいわ。なるほど。いや、でも、いや、めっちゃスッキリしたな。スッキリしたのか？いや、スッキリした。めっちゃぬるっと始めて懺悔しちゃったな。
まあね、もしかしたら同僚の人も聞いてるかもしれないですからね。
いや、全然、これからも頑張っていきたいです。僕は、見捨てないでください。
ぜひ、これを聞いた、同僚の方は、ソータさんそんなことないですよって一言声をかけてあげ
て、つら、あ、聞いたんだなって別に聞かれてもいいから喋ってるけど、
いや、ね、結構あれなんですよ、聞いてる人いるんですよね、近しい人というか、この間もなんかふと雑談してたら、ちょっとこれから言語開封も聞かなきゃって言ってる人がいたりとか、
マジで、いやー
マジか聞いてるんだみたいな。
いやーマジありがたい話ですね。
もうあとはね、
うん、
なんかもうこれを2週ぐらい聞いてくれてる方もいるらしいですね。
え、マジで。やば、マジか、
すごいなと思って。1週じゃ飽き足らず2週目に入ったっていう話ですね。
いやーちょっとすいません、こんな適当に話して、もうちょっと一周する価値 あるんですか、あるのか。
いや、やっぱりね、何が刺さるか分かんないからね。
まあ、確かにね、うん。 刺さる人には、
刺さる人には刺さったら DM ください、
うん、刺さった DM はもういつでも待ってます感想もハッシュタグずっと見てますハッ
シュタグ、やっぱこのなんだろう、このギャグはさ、やっぱりちゃんと聞いてる人にしか伝わらないんだよね、うん、このあのどうせ誰も DM なんか送らへんやろうってこうね、はいはい、あの思いながら言ってるわけですから、本当に DM 来たらちょっと二人とも引いちゃうかもしれないからさ。
いやー、内容によっては僕はちゃんと
接種しますよ。そうだね、内容によってはね、うん。
仮想通貨買えとかじゃなければ
全然大丈夫です。仮想通貨だったらむしろ何のコインなんでちょっと聞き返しちゃうかもしれない。
なんでちょっと食いつくんで。
ちょっとあのツイートを垂らしてみようかなっていう。
いやー、いつでも。最近の AI の進化すごいですから、ポッドキャスト聞いて、このアカウント送れるぞってなるかもしれない。
え、もしかして AI から DM 来るのかな
?AI から DM 来るかもよ、ポッドキャスト聞いて。
わあ。まあ、それでね、なんかこう、感情が揺さぶれるんだったら、それはすごい発明だと思うんだけど。
うん、確かにね。まあ、でも、リターンないよな。
ないね。俺らがしてあげられることはないね。
うん、ちょっとね。まあまあまあ、なんか400億ぐらい稼いだら100万ぐらいやるかボットにみたいになるかもしれないけど、
なんないな。400億稼いだらそんな気持ちになるのかな。100万円あげようってこう思ったことがないもので、うん、どれくらい稼いだらそこに至るのかちょっと分かんないな。
でもさ、400億いやもう話
それかよ何の話をしてる
まあまあまあ、まあ、もう今日はね、あのだらっと話すって決めて、僕は決めてたんで、こんぐらいでいいんすよ。
はい。
よっしゃ。いやー、でもよかった。適当に話し始めた割に、うん、僕が適当に出したテーマの割に、すごい、僕はすっきり学びが得たんで、皆さん学びを得てくれると嬉しいな。はい。
というわけで、言葉の暴力じゃなくて、なんだっけ、正しさの暴力というお悩み相談室でした。
また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。